皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。
レーシングドライバーの土屋たけしです。
先週の金土日、
はい、
WEC 世界耐久選手権が富士で行われまして、はい、これが
そうですね、
快晴のもと、
はい、
行われたんで、
いやー、よかったですね、本当に、
ね、何が良かったって、まあ、もちろんもう皆さんご存知の通り、トヨタガズーレーシングの TS050 ハイブリッドが優勝するというですね、
はい、ね、本当に僅差の最後タイヤ無交換にかけた、
そう、
はい、6号車
リスク、
しかも最後カムイがねギリギリでこうしのぎ切ったといういいレースでしたね。
あのカムイさんっていうのは、まあ、今までもそうなんですけど、やっぱりなんか持ってますよね、その見せてくれる部分も含めて。
まあそうですね、もともと、まあ、もちろん速いし、うん、まあ、勝つためというか速く走るためにこう、うん、貪欲というか、
はい、
でそういう嗅覚がやっぱりあるんですよねここだっていう時には本当にこうスーパーマンになるみたいな、
ね、
まあ、やっぱりそういう、いろんなドラマを、ね、
うん、
作ったり結果を出してくるアスリートっていうのはそういう嗅覚がありますよね。
あ、なんかスター性みたいなものも、ね、あるんですけど、それがなんか最近だとその関口雄飛君とか、
はい、
牧野選手とか、
はいはい、
その辺もちょっとなんかそんな匂いがするぞ的な、
まあやっぱりギラギラしてますよね、
ギラギラ、
あの辺はもうとにかく速く走ることに対しての、
ね、はい、
まあ、そういったのがね、
はい、
やっぱ気持ちはもちろん当たり前にあって、
うん、
でもっともっとその、まあ、やっぱりこう速く走るためという部分、
はい、
まあ、勝つためっていうそういうところに、
はい、
ナチュラルにこう集中できる、う
ん、はい、
っていうのが、まあ、まあ彼らっていうようなイメージはありますね。
そうですよね。いやいや、なんかね、若い子たちがそうやって頑張ってくれているとっていうところが感じましたけれども、さあまずはスーパー GT 第7戦タイ GT300 クラス優勝おめでとうございます。
ありがとうございます
もう、
はい、
即来て即喋りたかったんですけど、タイミングがなかなかですねうまく合わずにですね、ちょっと一周飛んじゃったという感じになっちゃいましたけど、いや、
まあね、その F1 鈴鹿グランプリもあって、うん、
はい、
で、まあ、先週というかね、
もう昨日一昨日ですよね、
富士では WEC があり、モテヒでは、ね、モト GP があり、世界選手権
だらけ
だらけというかね、もう本当にこうなんでこんなにギュッと詰まるんだろうっていう感じですけど、
ね、
まあ、その中で全日本の中の、ね、はい、スーパー GT は、
うん、
タイで、
はい、
先々週に、
うん、
第7戦が行われましたけど、
はい、まあ、今週はね、なのでもうその中身をですねググッとこう絞り出して喋っていただこうと思って、
はい
はい、撮っておりますんで
了解しました
、はい、で後半はですね、F1 先週もその F1 日本グランプリのですね取って出しの音でお送りしたんですけど、まだまだ残っている音声もありまして、このままお蔵入りするのももったいないなということで、後半でですねそれをこう持っていきたいということで、1時間で、ロングバージョンでお届けしようと今週は思っております。モータースポーツ観戦塾、最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第一コーナ
ー、さて、今年のタイはまずその気候的なところはどうだったでしょうか。
そうですね、まず、予選日は、意外と暑くならずに、
はい、
路面温度も30何度というか、だいたい暑くなると50度ぐらいは上がるんですけど、
はい、
まあ、一貫して、土曜日日曜日と、
うん、
まあ、最高でも45度ぐらい、で予選日は本当にもう30度の前半っていうような感じで、
低いですね、はい、それは思ったよりも、
まあ、気温も本当にね30度近辺というか、
うんうんうん、
まあ、28度とか、
はい、
っていうのもあったりとか、まあ、雨が降った後、まあ、ちょっと涼しくなって、でそれからまあ青空が出るけどまた曇ってみたいな、うんうんうん、そんなのが土曜日 で日曜日は、
はい、
まあ晴れて、
うん、
日曜日は一番暑くて、まあ、34度ぐらいまで上がったのかな、
うんうん、
でも、カラッとしてるんで向こうは割と、
そうなんですね、
はい、
湿度が低い、
そうですね、
はい、
だいぶ、まあ、正直、うん、そんなに辛くなかった朝に関しては、
そうなんですね、
まあ、もちろんトレーニングは積んでいくんですけど、まあ、去年よりも全然楽だったイメージがありますね、
うん、ああそうなんですね。もう見てたらなんか暑そうだなという感じはしたんですけど、実際に行かれてる方はそんな感じだったんですね。いやブリーラムなんですけど、その今言ったテレビでね見てると設備も本当によくってしてるんですけど、はい、ただなんか路面見てた一部こうバンピーな部分があったりとか、
そうですね、まあ、バンピーはバンピーなんですけど、それほど、うん、まあ、日本の路面が良すぎるっていうのはあるんですけどあのサーキット自体は非常に、はい、まあ、前半はストレートストレートって感じなんですけど、後半はすごくこう3速4速で回る、
うん、
でテクニカルな、非常に乗ってて楽しくて、
うん、
で攻めていけばタイムが上がって、
はい、
でまあ、130R っていう、ねね、6速で全開で行くか行かないかぐらい の, あのコーナーもあったりとか、
はい、
非常に、ドライバーとしては、まあ、僕としてはすごく大好きなコースっていう感じですね。
なるほどね。いやね、その向こうって間っていうか、こっちがそうやって行く、行ってない時ってなんかレースしてるんですか？
あ、もちろんもちろん、あの向こうのレースがあのタイのスーパーカーレースとか、
はあはあ、
いろいろあったり、ワンメイクのレースもあったりとかですね、
うんうんうん、あ、そうなんですね、
はい、タイはね本当車文化というか、
はい、
まあ、あの国民の皆さん車大好きなんで、
うんうん、
非常に盛んですね。
うん、あ、そしたら路面がそのダスティーだとかそんなことはなく、もうしょっちゅう走ってくれてるからそんなことはないんですね。
あ、もう全然全然本当に、
そうなんだ、
いい環境ですね。
さあ、あの宿泊施設ね、
はい、
Facebook 見てたらなんかなんか出たぞっていうのが載ってましたけど、でっかいトカゲ、
あの虫とかね、そういう、うん、あのトカゲみたいなのは、うん、あのまあ、いるのは当たり前ですからね、
まあ、まあね、はい、南国ですからね、なんかでもサイズがえらいでかかったなと思って見てたら、
マレーシアも、ね、うん、それはもう全然でかいのがいたりとか、
あ、そうなんだ、
その辺は
当たり前なんですね。
当たり前だと思いますよ、
まあ、食事もじゃあそんなにあのもう慣れてるというか、
そうですね、僕は、全然どこ行っても全然氷とかも平気で、はい、レストラン行ったら
超人や
屋台でも全然平気で、まあ、タイ料理、トムヤン君のとってつもない美味しい店があって、そこで、
はい、
あの食べたりとか、
うん、
まあ、そういうのは全く問題ないです。ただね、
食が足りないと、はい、
あの高水は、
うん、
まあ、パートナーの松井は
松井高光さん、
日本食日本食って言われるんで、あの予選前決勝前は、
はい、
ショッピングモールに入ってる弥生軒に、
はい、弥生軒入ってるんですか。
弥生軒が入って、弥生軒で食べました。
すごいですね、タイも。
そこはもうね、そのレースウィークは、
はい、
あの日本のチーム の,、
はい、
あのスタッフだらけ、ドライバーも、
ね、
結構遭遇しましたね。
なるほどね。あれですか、ご飯もやっぱあれなんですか、日本のご飯とあれやっぱりタイ米とかなんですか。
タイ米ですね。
うん、なるほどね。
タイ米だと思います。チャーハンとか美味しいんですよね。
そうでしょうね、うん、って感じがしますね。いやー、そうですか。さあ、そんな、ね、タイに行ってこられて、まあ、ポールトゥウィンということだったんですけど、まず予選の話からいきまして、 Q1 が武さん走りました、
はい、
でこれが1分33秒508の4番手タイムで、まあ、Q2 進出してということだったんですけども、
はい、
でトップタイムがまあ31号車トヨタプリウスの中山雄一選手でしたね。こちら、ハンディウェイド76キロ、竹さんのところ何キロ積んでました、これ
66キロ、
6キロですか、
はい、
あで、18号車55号車というふうになっていくんですけれども、これ竹さん走ってみて、まず予選から、
うん、まあ、車的にはもうすごい決まって出て、
はい、
あの持ち込みからびっくりするぐらい今回来ましたんで、ただ僕がちょっとね、なんとなくテンションが低かったのか乗り切れてなくて、
お、
まあ、Q1 は、普通に通過はできたんですけど、うん、自分の走りがちょっと納得いかないっていう、そういう感じな予選だったんですよね、まあ、練習から高水が全然早かったんで、
はい、
まあ、去年ポールポジション取ってるし、まあ、ここはちょっと自分で行ってみようかなと事前は思ったんですけど、まあ、フリー走行で高光がすごい乗れてるから、
うん、
もうさっさと Q2 を高光に任して、
うん、
っていうぐらい調子良かったんですね。
そうだったんですね。
まあ、まあ、Q1 はひとまず、
はい、
さらっと通過した
という、さらっと通過したと、
はい、
なるほど。 で Q2 高道選手に任せたらこれがアホみたいに速いタイムで、
いやちょっともう手つけられないぐらいの速さでしたね。自分でもよく、まあ、正直、ドライバーとしてというか、はい、まあ、エンジニアとしてはとてつもなく速く走ってくれて、うん、喜びはもちろんあるんですけど、
はい、
それ以上にドライバーとして の, そのショックの大きさというか、まあ、自分も乗れてないけどこれはちょっと差つけられすぎたなっていうのがあったんで、まあ、その日の夜はまあ、自分としてはなんとか明日までに、はい、この差を埋めなきゃなっていうので初めてですね、高光と組んで初めてデータロガと車載カメラをずっと見ながら夜部屋でも、検証して、
はい、
まあ、朝のフリー走行で普通はまあいろいろこう試していくんですけど、うん、車も全然決まってて実はもう予選から何も変えずに行けるような車だったんで、
ほう、
そのまんま、
はい、
もう3分の2以上僕の練習に当てて、
うん、
で、高光の走ってるラインとかも、まあ、自分のとの走りの違いとかも、
はい、
まあ、あと自分の一番テンションですね、
うん、
っていう部分で修正ができたなっていう感じはしたんで、うん、
あ、なるほどなるほど、
はい、でも決勝 前にはもう本当にあもう全然これでいけるなと、そういうところにも持ってこれたんですけどね。
あ、予選でちょっと高光君に頭をガツンとやられてしまったという感じですか。
まあ、自分のテンションが低かったっていうのが一番ノリが悪いとね。
なんだったんですかねそれね。
まあ、いろいろ原因はもちろんあるんですけど、本当にそういった意味では高光が早く走ってくれてよかったなっていう、
うんうん、まあ、ここ、GTR はねやっぱり予選でも来るだろうなっていう予測はもちろん武さんもされていたんだろうなと思うんですけど、
はい、
はい、
まあ、GTR が、まあ、速いサーキットっていう、うん、まあ、長いストレートが前半に2本あって、まあ、そこのスピードっていうのが速くて高速コーナーも割と速いんですね、
はい、
GTR が、
で
後半セクションでどれくらい詰められるかっていうのが JAF GT とマザーシャシー勢のポイントだったんですけ ど,
なるほど、
まあ、そこが圧倒的にうちが速かったんで、
は
ー、ポールポジション取れたっていう、なるほど、ね、そういう感じですね。
2番手の、ま、BMAX-NDDP の GTR にコンマ69の差でしたから、これはとてつもない速いぞと、
そうですね、
ということでしたけど、
た高光の体重が53キロっていう部分と、まあ、マーデモラは多分60キロだと思うんです。
なるほど、
10キロのタイム差が、うんうんうん、まあ、コンマ15くらいはあるかなって気がするんですけど、プラス、まあ、車のセットアップがとてつもなく決まってたのと、
はい、
まだ本当に高光のテクニックちょっと違うところ走ってるんで、あいつっていうところで、ね、うん、まあ、一発はコンマ1ぐらいはポテンシャル的にはこっちの方が早かったかもしれないけど、はいはい、トータルはコンマ6秒、うん、高光が持ってったって感じ
ですね。なるほどなるほど。さあ、迎えた決勝ですけれども、武さん決勝でね、
はい、
ドライビングのなんか修正をこうしていったというようなことも書いておられましたけど、
まあ、朝ですよね、
うん、その辺ってどうなんですか。
あ、まあ、それで、うん、正直、
はい、
不安要素が全然なくて、
ほう、
あとは、
うん、
展開作戦とかいろんなことを考えると、はい、まあ、自分がポールがスタートして、うん、まあ、GTR が圧倒的に速いと思ってたんで、特にマーデンボロ選手が、うん、まあ、後半タイヤ交換して、すごい勢いで、
うん、
追い上げてくるだろうなと、GTR 勢は0号車も速かったんですけど、
はい、
まずは2台には、まあ、昨年と一緒に抜かれるなと思ってたんですね、
うんうんうんうん、
でタイヤ交換ピットの前にどれだけ離されないで、
うん、
ピットに入れるかで、
うん、
高光が後半走って、はい、うちはタイヤ無交換で行って、
うんうんうん、
前に出て、
うん、
でマーデンボロ選手が1秒弱ぐらい速いスピードで追い上げてくるのを、その貯金を使い切れるかっていうのがもうレース前 の, 予想してた展開だったので、なるほど、まあ、その通りにな
ったわけですね。
まあ、自分もその、まあ、1回6秒差がまで開いたんですけど、まあ、いろんな500のタイミングとかで、まあ、3秒4秒ぐらいでずっと推移したんで、最後はこれはちょっといけるなっていう気がしたんですけど、
なるほど、はい、いや僕ら見てる方からすると GTR に抜かれちゃって、うん、あ抜かれちゃったわ、これどうなるんだろうなと言ったら、あれ あれあれっていう感じだったんで、こうそこがもう作戦通りだったということですよね。だから、
まあ、作戦というか、まあ、抑えられるわけがないと思ったんで、
なるほどね、予想通りだったということで、プラン通り作戦通りに進めてのタイヤも交換と、はい、
まあ、ただ、うん、それでも10秒ぐらいの差で前に出れるかなっていう状況だったんで、うん、はい、10秒足んないんですよね。
そうなんですね、はい、
向こうはタイヤ交換をして、うん、こっちタイヤ交換しないというデメリットもあるし、うんうん、はい、あとは決勝のペースはやっぱりその GTR の方がやっぱちょっと速かったんで、
はい、
若干やっぱり予選は前に行けたけど、決勝は GTR の方が自力がありそうだなっていうのが、まあ朝のフリー走行で見て取れてたんで、
うんうんうんうん、
まあでもちょっと厳しいかななんて思ってたんですけど、ちょうあのまあトラブルがあったか分かんないですけど、ピットロードで演奏し3号車が、あの BMAX の GTR が演奏して、なんか7秒8秒ぐらいロスしたっていう話で、
あ、なるほど。
でその間にあの同じくタイヤ無交換だった18号車のマザーシャーシー、はい、アップガレージの86が、
はい、
そこで入ってくれたっていうのが一番大きい状況でしたね。
なるほどね、はい、はいはいはいはい、そこでアップガレージ入ってなかったらっていうとも
うどんどんどんどん追い上げられて、
ね、うん、
ラップタイムでいうとやっぱりコンマ5からコンマ8ぐらい早いかなっていうイメージだったんで、
うん、そうなんですね、
まあ、そこで3号車とバトルが始まって、でペースはそこでこう3号車のペースを抑えてくれたっていうのがあって、
ラッキーでしたよね、はい、そこはね。なるほどね。さあ残り7周予期せぬマシントラブル。
そうですね、まあ、あの18号車はちょっとね、500との接触で後方に、下がって、3号車との一騎打ち残り7周で6秒ぐらいあったんですけど、
うん、はい、
まあ息つき、
はあはあはあ、
ガソリンが来ないっていう、うん、その息つき症状が出て、はい、ラップタイム1秒ぐらい遅くなったんですね、で、まあ、ちょっと状況的にはガソリンは入ってたんですけど、
はい、
もしかしたらガス欠になるかもしれないっていう可能性もちょっとあって、はい、というのが燃料消費がメーター出てくるんですけど、
はい、
1回だけその消費のメーターが、
はい、
悪く出た、要は非常にガソリンを使う数字が出ちゃったんですよ、
はい、
それが、朝のフリー走行であったんですけど、
で
もトータルすると、うん、このメーターの表示がちょっとおかしいなっていう判断で、
うん、
これは、まあ、昨年のデータとも比べてもこれじゃないだなっていうのを、これは、まあ加味しないで計算に入れたんですけど、
なるほど、
一周の燃料消費ということで、だけどもしこのメーターの数字が合ってたとしたら、この残り7周ぐらいのガス欠症状がありえると、
なるほど、
まあ、そういうのはちょっと心配事が起きて、
はい、
で、まあ、ちょっと、まあ、リザーブポンプがあるんで、
はい、
まあ、リザーブポンプ入れて、でもそんな走れないんですね、
量がない、
はい、量がない、うん、1周2周とかそういうぐらいなんで、
はい、
でもこれ燃料がなくなったとしてはもう止まっちゃうし、
はい、
どうしようかなと思ってたら、まあ高光が一応ピット入ってって用意してあるから、
はい、
症状は悪くなったらすぐ入ってねって一応言っといたけど、その間考えてどうしようかなって、もしかしたらフュエルポンプがトラブルかもしれないとか、
はい、
でまあでもリザーブ入れて良くなったとしてもうあと1周しか走れない、どうしようってなった時に、まあ行かせてくださいって言って、
はいはい、
で高水がピューンって行ったんで、
ええ、
まあここで入ればまだ6位とか7位とかなれる可能性あったんですけど、
はい、
まあ、チャンピオンシップチャンピオンってことを考えると、
うん、
まあ6位7位じゃちょっと厳しいよなっていうのもあって、
うん、
まあ、チャンピオンかけて、
はい、
じゃあここはもうステイアウトして、
はい、
もう行っちゃえっていうふうに決めて、まあ、残り5周の時点で、
うん、はい、
本当はまあ入れようっていう準備もしてたんですけど、
はい、
まあ、そのままいいやっていう感じで生かしたっていう感じですね。
そのジャッジが、まあ、当たっていたというか良かったですね。
まあ後で降りてから高見ですけど、まあ、高見さんもね、それしか言ってなかったんですけど、
はい、
レースが終わってから聞くと、
はい、
いや良くなってなんかガス欠症状ないっぽい感じだったんでって、うん、だったらそれ先言ってくれよっていうこっち必死こいて考えてもうどうしようどうしようみたいな
言えよって
大丈夫みたいな、行きますみたいな。
ああ、なるほど、
まあ、高水しか分かんないですからね、
そうですね、
それは。
いやもうその勢いにかけてよかったなというところですけれども、まあ、その辺がやっぱり勝てた最後の要因になってくるのかなということですけど、やっぱりいつもの武さんが言ってる準備が全て、はい、全てっていうおっしゃるじゃないですか、
まあね、8割
ですね、8割、
ね、8割、まあ、今回本当にスタート前に、はい、あのこんなにちゃんとなんか不安要素がないスタートって珍しいよなっていうくらい落ち着いていけたし、あの本当にスタート前にそういうあの風に思ってスタートしたんで、うん、なんか抜かれることも想定内だったし、うん、まあ、展開も予想通りの展開だったし、うんうんうん、ただ そこに、まあ、3と0、はい、0はちょっと500と接触しちゃったんですけど、3号車は、ちょっとピットロードのロスっていう部分、
ね、
はい、っていうのがうちに、まあ、いい方に動いてくれ転がってくれて、まあ実力ではもしかしたらあの勝てなかったかもしれないけど、
うん、
まあ、いろんな部分で一つ一つまあ、ミスなくできたっていうところで優勝だったかなっていう、うん、
なるほどね、
まあ、そう考えると都合なんかもっともっと圧倒的に勝てる可能性が高かったにもかかわらず、
うん、
まあ、いろんな、SC と無線のトラブルっていう2つの要素で2位になってしまったっていうのがあったんで、まあ、こういう勝ちもあるよなっていうのが、まあ、レースの面白いところというか、
そうですね、
はい、
うーん、いやーでもそのなんでしょう、普通で、まあ、勝って兜の尾を締めようっていうことはあるじゃないですか、
はい、
で武さんのところってなんかもうこう淡々とされててあの勝ったその喜びっていうのもそんなにもうこう浮かれてっていうこともないし、でなんでしょう、もうすぐ次のアクションに移ってるというか、
そうですね、
もうなんか本当にこれは通過点であるみたいなんですね、こう見受けて、
まあ、正直、うん、昨年スゴで優勝した時はもう喜び爆発で、はい、どっちかっていうとあの本当に燃え尽き症候群的なあのテンションな感じになったんですけど、まあ、今回のこの優勝っていうのは、はい、まあ、やっぱりなんだろう、自分の中でも、まあ、もちろん喜び爆発一瞬したんですけど、
はい、
まあ、それ以上にあのこの優勝したことに対しては、うん、あの本当にたくさんの仲間があのメカニックも、サプライヤーの皆さんも、
はい、
本当にいろんな人がこの車勝たせようって言って、まあ、いろんなアイデアを入れてくれたりとか、
はい、
あの協力してくれて、まあ、出来上がったそのまあ、完璧な車っていうんですかね、本当にそのスタート前に感じたその自分が全く不安のないような状況を作ってくれたっていうのは本当に周りの環境のおかげなんで、ある意味その自分がドライバーだでもあるけどチームオーナーとしてやっぱりそこをすごく、まあ、感謝の気持ちも湧き上がってきたり、あとはそういう仲間を誇りに思えるようなそんな気持ちになったりとか、それがすごく不思議な感覚で、うん、特に今回はその自分がドライバーとしてはテンションが落っこってたのを高水がその、ね、こう引き戻してくれたっていうか、はいはい、もうどんどんチームとかみんなを引っ張っていってくれたっていう、でそれを走りでやってくれて、まあ、その結果優勝っていう、ね、結果につながってるので、まあ、そういった意味でも、まあ、このチームをやっていて本当に良かったなっていう、でそのみんなに報いるためにはっていうことを考えると、やっぱりそのランキングトップで最終ラウンドに迎えるっていうところでは、まあ、残り1ヶ月もないこの時間をもう一瞬たりとも無駄にしたくないっていう、はい、それがみんなへのあのね、そのまあこの感謝の気持ちとしてやることだなっていうのもあるんで、まあまあなんていうんですかね、自然にあのかもちろん勝ちたいがためにこういうふうに頑張ってるっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、自分たちのやるべきことって勝つとかチャンピオン取るって当たり前だと思うんですね、そういう目標に掲げるのは、まあ、それ以上にやっぱり自分たち その生き方をあの貫いていくというか、うん、これによって何が何だろう、周りの皆さんとか応援してくれる人とか、まあ、レースを好きな人、レースファンの皆さんとか に、何をこう伝えることができるんだろうっていうのも、うんうんうん、やっぱり自分たちの中では非常に大きな、なんですかね、ミッションの一つだと思ってるんで。
いや、その言葉っていうか話を聞くとよくわかります。僕ね、質問で聞こうと思ってたんですよ。普通だったらもう体の疲れもあるし、せっかく優勝したんだから帰ってきて 2,3 日ゆっくりしてね、温泉でも入ってって、そんなことを全然考えるあれなんてもうみじんもないですね、そんな話を聞いてるとね。
っていうかね、うん、その土屋エンジニアリングって、はい、まあ、7年ぶりに昨年復活しましたけど、うん、
はい、
まあ、その間ね、全くっていうか自分たちのやりたいレース活動っていうのはできないで、まあ、地道にコツコツと、まあ、準備をして、はい、まあ、一番はその間に仲間がどんどん増えていってくれて、やっぱりこのステージに僕たちの、ね、チームを戻してくれたっていうのがあるんで、まあ、一個の優勝でね、そんなここで浮かれるような状況ではないですよね、うん、やっぱりその何年も何年も、はい、まあ、こういうレースをやりたくて努力してきた部分に対して皆さんがこう支えてくれてるというか、なんて言うんだろう、本当にね、まあ、サムライサポーターズのみんなもそうだし、
はい、
スポンサーっていうよりはもうみんな仲間だし、
うん、
やっぱり自分ができる限りこう走り続けなきゃいけないっていう部分が一番大きくて、
恩がありますよね。
そうですね。なんですかね、やっぱりそのやるべきことっていうのは、うん、まあ、ここで喜んで浮かれてたら、うん、多分みんながっかりすると思うし、
うん、
まあ、やっぱりこのステージでこんないい環境でレースができる以上、やっぱりこうどんどんどんどんその先を先を見てというか前に進まなきゃいけないし、やっぱりこうふと思うのは絶対歩みを止めてはいけないなっていうのが振り返るとすごい今回感じたことで、やっぱりね、チームができなかった時からずっと歩いてたんで、たどり着いてるだけなんですよね。だから特に技術競争がレースの本質だと思うんで、そういった意味では一回優勝して、まあまあちょっと喜んで、まあ一休みして、でまた常にこう前にこう足を踏み出していくっていう、そういうただその期間がね、やっぱりこうまだ待ってらんないというか、もう最終戦すぐなんでやっていかなきゃいけないかなと。
ええ話聞かせてもらいましたっていう感じですよ。ほんまになんか涙が出そうな本当にいい話で、もう時間がありませんのでね、もうこの辺で締めないといけないんですけど、 GT519 号車の話もしたかったんですが、またそれはいずれということでね、はいまあ、第3戦と最終戦、ついに茂木あります、ね、
はい、
そこへもう最終こうフォーカスを絞っていくっていう形になると思うんですけど、
そうですね、うん、まあ、特に特別なことは何もないんで、
はい、
まあ、今までと同じことプラス、うん、もうちょっと自分たちのできることを集中して、
はい、
まあ、特に、ね、余計なことするとろくなこと起きないんでいつもと同じことを、
はい、
丁寧にやるだけかなと思います、
うん、はい、ね、さあここで竹谷さんにはお別れということになりますので、また、次回よろしくお願いいたします、
はい
はい、
ありがとうございました。
お知らせの後はこのまま F1 日本グランプリのレポートパート2をお送りします。最後までお付き合いください。